2月23日木曜日、時刻は午後3時30分です。学び続けたいあなたのために、大人の力、今週もこの時間から放送始まりました。そしてご案内はいつものように、一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタディライフ熊本、事務所移転しまして、現在は辰田の森体育館に事務所を構えていらっしゃいますけれども、なんか周囲にもこう春がやってきたようですね。
はい、とてもあの賑やかになりました。スクールが、25ぐらいですかね、はい、開設することになって、今準備に、みな燃えているところです。
それ皆さんをお迎えするにあたって花植えもされたんですか？
そうなんです。少しね、暖かくなってきましたので、昨日、はい、まあ、近くにいる青年と花植えをしてみました。
そうですか。随分こう感じ変わりました？
そうなんですよ。道行く方たちがやっぱり立ち止まってくださいますし、その前にスクールの案内なんかも置いてますので、お声をかけていただきます。はい、
11月、まあ、当初移ったばかりの時にはこの建物は何なんだろう、できたばかりでね。
そうですね、
まだ不思議な感じがね、地域の方にもあったかもしれませんが、今では割と皆さんにね、本当に関心持っていただいて、そして無料でパンフレットもお配りしておりますので、そのパンフレットも随分皆さん持っていって聞かれるようですね。
はい、そうなんです。やっぱりあの辺にとてもね、ウォーキングしてらっしゃりとかしてらっしゃったりとか、やっぱり近く暖かくなったら少しお散歩ですよね、そんなことなさってますので、それを持っていかれます、立ち寄っていかれます。その時に私はお声かけをさせてもらって、中見学どうぞというふうにお伝えしてます。そしたらやっぱり入ってきてくださいますよ。
皆さんに少し早い春の訪れを告げます。この辰田の森体育館でのあるフェスティバルについては後半お話をお伺いしていきます。そして前半は今回、熊本の復活を祈るコンサートが4月に予定されております。このコンサートについて、マナビストのある方をお招きしてお話をお伺いしていきますよ。では今週もこの後4時まで、学び続けたいあなたのためにお送りする大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。City FM。ではロコ先生、今回は2つのお知らせ。まず前半はその熊本の復活を祈るコンサートのお知らせということで、マナビストとして来てくださったのはどなたでしょうか？
はい、今日マナビストでお迎えしているのが、熊本地震、復興記念演奏会実行委員会の川上雄一さんです。川上さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいタイトルの実行委員ですね。もう一回いいですか？
長かったでしょ。もう一回言います。熊本地震復興記念演奏会実行委員会ということで、復活ということでね、復興を記念して開催される大きな大きなコンサートということになります。
じゃあ詳しくお伺いしていきましょう。
はい、川上さん、はい、このコンサートについて少し皆さんにお伝えいただけますか？
はい、 熊本地震、昨年のですね熊本地震の前震にあたります4月の14日のちょうど1年後、今年の4月の14日の日にですね、復活、これはマーラーの交響楽第2弾なんですけども、そちらの復活というのをですね、特別のオーケストラを編成いたしまして、演奏をやりたいというふうに思っております。
特別のオーケストラということなんですけれども、どんなオーケストラになりますか？
はい、全国のですね、はい、オーケストラ、約34、ほどありますけれども、そちらの方からですね、ほとんど、参加をしていただくということと、まだ海外の方からですね、参加をしたいということでお申し出をいただいております。その方たちの、えりすぐってですね、オーケストラを特別に編成しまして、この日のためだけに、演奏をやります。
ということはその、うん、いわゆる例えば東京フィルとか大フィルとか、うんうんうん、そういった既存のところがドーンと来てするのではなく、
はい、
もうその団体の方々それぞれからも皆さんいらっしゃるんですか？
そうですね、
はい、すごいことですね。
皆さんプロでしょ？
プロです、
ね、プロの方がそれぞれから集まって熊本に来てくださるってことですか？
そうなんです。
すごいね。
通常では考えられないことですよね、はい、
そうですね。本当にあの全国のですね皆様、熊本の地震の復興をですね、お祈りするというお気持ちで来ていただけるそうです。
総勢何人ぐらいになりますか？
およそ300名ぐらいになる予定です。
あ、オーケストラが300、
はい、オーケストラとあと合唱団も、はい、
そうですよね。マーラーって言ったらね、はい、その大合唱のがありますので、はい、はい、じゃあそれで300人。
そうですね、はい、
これ練習とかどうなさってるんですか？
それぞれの方たちがですね、はい、自由に自分たちのご都合でですね、練習をされていらっしゃいます。
合唱も？
合唱はおそらく、はい、まあ、前日、もしくは当日ですね、はい、集まって、練習されると思います。
なるほど。
そうか、全国からそれぞれ集まってらっしゃるので、うん、何度も何度も一緒にこう合わせるということが難しい状況ではなくですよね。
そうなんですよね。
そうそう、だからその合唱の練習も辰田の森体育館でしていただけるように、ね、なってましたよ。確か予定に入ってました。はい、ありがとうございます。楽しみですね。
そうですね。しかも、うん、曲がマーラーの何ですか？
はい、マーラーの交響曲第2番復活、大曲ですね。これ長いんですよね、確かね。
長いです。とても40分ぐらいですか？
もっと
あるかな。あります
か？はいはい、すごい長かったと思うんですけど、まあ、
ね、そうそうそう、はい、1時間ちょっとありますね。
そうですそうです。
そうですか、はい、あえてねその曲をその、はい、選ばれたっていうのもやっぱりこう、
うん、
もうこの時の皆さんのためにっていうのがすごくこうなんか伝わってきますね。
じゃあ川上さんはこれに関わっておられて、はい、いろいろ活動をなさってこられていると思うんですけれども、
はい、
これって、出演者はその全国とか海外とかから来られるっていうことに なられますよね。
そうですね。
でこの実行委員の皆さんっていうの主催団体というのは先ほどの実行委員会になるのかなと思いますけど、
はい、
その辺のところ少しどんな方たちが関わってこのコンサートを開設というか、はい、進めてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、はい、先ほど、ご紹介いただきました、熊本地震復興記念演奏会実行委員会、それと、その、まあ、核になります熊本音楽復興支援100人委員会というのがございます。
ね、いろんなところでこう炊き出しコンサートとか、はい、
そうです、
ね、なさってますよね。
はい、
はい、
もうすでに160回を超えていると聞いておりますが、炊き出しのコンサートがですね。
おー、すごい、
はい、
続いてるんですね。
はい、
現在もされてる？
はい、ずっと継続中です。
あ、そうですか。はい、
その委員会が、はい、まあ、核になりまして、
はい、
あと、NPO 法人のオーケストラ創造って言います、まあ、坂本一生さんという方がいらっしゃるんですが、はいはい、その方がですね熊本にプロのオーケストラを作ろうという活動をなさっていらっしゃいます。でその方のご協力で、やっておりますね。
坂本さんもねずっとあのプロのオーケストラを熊本にということで活躍なさってますよね、
はい、
今年もマロさん、はいね、あの有名な、
はい、プロの篠崎さん、
はいはい、が来られますよね。
いらっしゃいますね、はい、非常に楽しみです、
はいはい、
あと、音楽の学び屋を支援する会ということで、は
い、
代表をこちらなさっている古川さんですね
ありがとうございます、
のご協力、この 1,2,3,4 団体が、主催者となりまして今回の復活のコンサートをやるということで、頑張っております。
ということはそのもうこのコンサートのためだけここにボンと突然出来上がりました団体ですよというよりは今までの地震後の活動がずっとあってその積み重ねの中でこの1年を迎えたここにということで一致団結集結されるということですね。
そうですね、はい、
これは音楽家の方聞きに来ないとねって感じですけど音楽家以外の方でもねやっぱり皆さんお越しいただきたいと思ってるんですけど。
はい、そうなんですが、
はい、
実はあの席がですね1810席あるんですけれども、
はい、
チケットが、先月発売したんですが、うん、なんともう3日で完売をしてしまいました
3日間で
、はい、すごいですね。
1810席完売。
そうなんですよ。
はー、熊本で珍しくないですかそういうコンサートって。どうでしょう。
いはい、驚愕の事実だそうです。
あんまり聞かないですよね。
聞かないですよ、
ねえいつもねあのチケットお願いしますとか言ってるもんね私たちも、はい、すごいですね。なんでそんなことになっちゃったんでしょう。
こういった企画も素晴らしかったんですけれども、はい、全国のオーケストラの皆様とかですね、優秀の方々が、非常にあの告知をしていただいたんだと思います。
事前にね、
はい、
やっぱりそれだけこう熱い思いがここに集結したっていう感じですよね。蓋を開けたらもう皆さん待ちに待っていたみたいな状態なんですよねきっとね。
そうですね、はい、実際電話の方もですね、はい、あのなかなかつながらずにですね、チケットの
どっかのコンスね大きな、なんか、
アイドルのコンサートかという。
そうなんですよ。聞くところによるとあの5000件ぐらいの着信が入っていたということで、もうそれから翌日、はい、翌々日はコンタクト取るのすごい大変だったというふうに聞いております。
なるほど。じゃあ今までそのいろんな歩みがあって、じゃあもうチケットは完売っていうことですけれども、じゃあ行けないんですかね、はい、持ってない人は。
そうですね、
ですよね。けどこれなんか被災をした方々に対してのいろんな、はい、試みがあるってお伺いしたんですけど、
はい
はい、
こちらの復活のコンサートに関してはですね、
はい、
300名の方、熊本地震で被災を受けられた300名の方を特別にご招待しております。
んー、
はい
はい、
でそのうちの、一部の費用ですけども、今回そのクラウドファンディングというものを、立ち上げましてですね、なんとかこう復興に協力をしたいという方たちの受け皿としてですね、
はい、
クラウドファンディングを3月の1日から、サイトを立ち上げます。
クラウドファンディング、まあ、聞き慣れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、
ね、
インターネットの中にある、まあはい、いわゆるそのホームページサイトがあるんですけれども、その中にあのこういうことをしたいのでぜひ皆さん協力してくれませんかということでクリックすることによりまして、その、まあ、募金といいますか支援金を募っているということなんですね。でそれが目標額に達すればその額があの支援金としてこう受け取ることができるんですけれども、目標額に達しないとその金額を受け取ることができないというものですね、
は
い、
そうです。
目標額っていうのがあるんですね。今回はおいくらぐらいなんですか。
はい、一応今回はですね、50万円を目標にしております。
50万を目標に3月1日からスタート。
そうです。
なんかこれも一気にいきそうな感じですよね、お話伺ってると。
しかもインターネットですから全世界からこれ、
ね、
することができるわけなんですよ。
はい、そうです。
これも最短気力とかね作ったりしてねまたね、
はい、
復活の皆さんがねどれだけ頑張られるかによってかななんて思ってるんですけど、
はい、
ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。3月1日からオープンとなるそうです。これ検索とかはどうしたらいいんですか。
はい、現在ですね、ちょっとサイトを立ち上げている段階でありますので、
はい、
そうですね、
改めてスタディーライフのホームページなどでもじゃあご紹介していきましょうか。
そうしていただけると助かります
そうですね、はい、
うん、今ご準備
委員会ではそのフェイスブックページなど立ち上げてらっしゃいますか。
あ、立ち上げてます。
じゃあそちらの方でも、
はい、ちょっとご協力をお願いしてですね、
はい、
サイトのアドレスを載っけさせていただこうというふうに思います。
はい、百人会の正式な名前団体名いいですか、もう一度。
はい、熊本音楽復興支援百人委員会という名称です。
はい、こちらでぜひ検索してみてください。3月1日以降オープンとなります。
はい、じゃあ楽しみですね。コンサートも私も行けるので
そうなんですね。
はい、多分スタディのみんなも行くんじゃないかな。
そしてここで活力を皆さんに持ってもらって、はい、さらなるこれからの復興へ向けたその力にしていただけるといいですね。まず前半は、この熊本の復活を祈るコンサート、地震1年後に開催します特別なコンサートにつきまして川上さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では3月1日のクラウドファンディングのサイトがオープンする日楽しみに待っております。
はい、よろしくお願いいたします。
ではここからは2つ目のお知らせということで、立田の森体育館でのある催し物についてお話をお伺いしていきます。もちろん、はい、ということはロコ先生からのお知らせ。
はい、そうです。立田の森体育館春のフェスティバルということで、これ3月25日の土曜日に地域の皆様をはじめ、いろんなとこからね、北区、南区、東区、西区いろんなとこからお越しいただきたいなというふうに思っています。
3月25日土曜日、もう春休みには入ってますね。
そうですよね、この日ぐらいからかな、どうでしょうか。
その近辺、ね、卒業式も終わって
そうですよね
ということになりますね。
はいはい、
こう立田の森の体育館の、うん、なんかいろんなことがわかるんですか。
はい、そうです。ここでスクールを開設していますので、そのスクールの先生たちが勢ぞろいです。
スクールっていうと習い事っていう感じがありますけどどんなのがあるんですか。
はい、まあ、体育系、文化系、いろいろあるんですけれども、まあ、教室はね、体教子育てスクール、これはね、田尻由紀子先生がやってるスクールですけれども、はい、校長先生の、もうずっとスタディがやってます。それと、男性料理、水野さん来てよ
いや、
はい、この男性料理もやってますし、ちょっとおしゃれな料理とかね、これも、水野志保先生がやってくださってます。と、あと昔話研究会、
昔話の研究、
うん、はい、そうです。なんかこういろいろやっぱり秘密があるみたいなんですよね、昔話には。それを紐解いていくような研究会で、中山美香先生がやってくださいます。
学者さんなんですか。
そう、やっぱり絵本セラピスト、
はい、ありますね、
うん、そうそれです。それお持ちの先生です。と、英会話スクール、これ今にぎわってますよ。あのね、シニアの方もですが、お若い方もということで、皆さん一緒になってね、英会話楽しんでらっしゃるんですよ。
英会話って結構いっぱい教室がありますよね
そう
その中でその立田の森体育館での英会話スクールって何か特徴あるんですか。
はい、これがね、もうね、ずっと喋ってらっしゃるんですけれども、まあ、同じフレーズの繰り返しだったりというところで、それをもう自分の体に染み込ませながら行くというようなことになるんですが、だからとってもね、何でしょう、まあ、展開も自然に言葉が出てくるまで、何度も何度も繰り返しながら、やっていかれているようですね。
一番気になるのはやっぱ、英会話スクールですから、話せるようになるんですか。
それがね、なんかね、3ヶ月やってらっしゃって、今ね11回目12回目ぐらいなんですけれども、なってらっしゃるんですよ。 あのね、そこにはペラペラ気分って書いてあるんですけれども、
ちょっと、気分、
うん、そうそう、やっぱりね気分がこれ大切なのよ。会話ってそうだと思いません、はい、あ、自分ちょっとあの使えるようになってるよっていうような、はい、そのちょっと高揚的な、
あ、そしたら次へのこのモチベーションにもつながりますね。
そうそうそうそう、で喋ってみようかなっていう気になるっていうことがこう浸透して体の中に、それでなんか楽しんでらっしゃいます。
へえ、
やっぱりそれからなんか後でいろんな単語がこうついてきたりっていうのはあるんでしょうけれども、回数を重ねるとね、はい、その会話の中で、けどその入り口がとてもこうスムーズにいけるように、先生たちがあの楽しみながらご指導なさっているようですよ。
ほ
う、うん、それと英会話の次は、まあ、ピアノもありますね、音楽関係、私それですから、はい、それと、まあ、絵本セラピー、先ほど申し上げましたと、リンパケア、アロマテラピーみたいなのもあります。
リンパケアって何ですか？
リンパ？リンパ、体の中のリンパを流すことによって、まあ、どっかをね、あの、あるんですって、いろんなツボがね、そのリンパを触ることによってとか、こう流すことによって体の状態がとても良くなるっていうようなスクールで、これは行けば、あの、まあ、なんかリンパケアマッサージみたいなのやってますよね、いろんなとこ。
ありますね。
これ
ね、
すごい高いのよ、水野さん、
うん、
私なんかちょっと受けたことがあるんですけど、1万円以上したの、1時間ぐらいで。
は、特別な、
特別な感じな、
ね、
はい、けれどもやっぱり体のがとっても温まるし、なんか月に1回私にご褒美みたいな感じで行ってみようかなっていう気にはなるんですよ、
うんうん、
しかしながら毎回毎回って大変なので、それをご自分たちで、あの、学んでいただくことによって、自分でやれば若干そういう風なこう体の流れが良くなるようなのをね、はい、自分の中に入れて自分でやるっていうこと、そういったスクールも開設してます。
はい、
はい、それと、アロマテラピー教室、これはね、もう、あの、この教室があるととっても、あの、体育館中が、あの、いい香りになります。
あ、いいですねそれ、みんながなんか楽しめますね
そうです、そうです。
え、ちなみにその子どもたちがなんか参加できそうなのってあるんですか？
はい、ありますよ。ですね、これはトランポリンとか新体操、そして地頭流空手、卓球なんていうのもありますよ。
それらは体験できるんですか？
はい、当日できます。トランポリンもできますし、まあ、ちょっとね、あの、みんなで飛ぶっていうようなのはちょっと難しいんですけれども、小さめのトランポリンを出すことはできますと、新体操はなんか軽くリボンで踊ってくださるそうですよと、地頭流空手ね、と卓球は卓球台出しておきますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。
なるほど。このようにして、まあ、いわゆる通常辰田の森体育館で行われているさまざまな習い事スクール、それらを一気に体験することができるということですから。
そうです。
公立の公民館でいうと、うん、そうですね、学習発表会みたいな感じかな
そうですね、あの、気軽に来ていただいて、
はい、
その時無料券もお渡ししますので、ぜひね、体験スクールなんかも、あの、行ってみられるといいかなと思ってます。
それらをこう体験することで、皆さんのこれからのなんかこうやってみたいなとかね、出てくるかもしれません。春からの習い事、何をしようかなと探すいい機会になりますね。
そうなんです。そしてね、あ、これボルターズくんのバスケットスクールもあるんですよ。
熊本ボルターズ。
そうなんです。すごいでしょ。あの、小学生中学生の人たちを、あの、集めてバスケットを教えてくださるそうです。
それはその4月以降定期的に、
うん、定期的になんです。これずっと、金曜日の夜でした確か。
はあ、
はい、やってくださいます。
あ、プロから習えるんですね、
うん、そうです。
今回の3月25日の春のフェスティバルにもいらっしゃるんですか？うん、
はい、先生が来られます、バスケットスクールのね。
すごい、いろんな音が出て賑やかになりそうですね、
はい、そうなんですよ、うん、プレゼントもしちゃいますよ。
何ですかプレゼント？
はい、プレゼントはくまモンぬいぐるみです
くまモンのぬいぐるみ、
うん、かわいいのがあるんですよ。
大きさはどれくらいですか？
そうね、うん、30センチぐらいの、まあ、高さ30センチぐらいの。じゃあ、
結構大きいですね。
結構大きいね。あと小さいのもあります、その半分ぐらいのもありますので、抽選会ですけれどもやりますので、ぜひいらしてください。
それどうやったらその抽選会参加できるんですか？
はい、辰田の森体育館にお越しいただいて、お名前を、抽選箱の中に入れていただく。そしたらそこからお名前を引きますので、そしたら当たります。
はい、なんかこう聞いておりますと、非常にボリュームがたくさんあって、こうちょっと行ってみようかなという方々も多いと思うんですが、はい、心配なのは 辰田の森体育館ってこう、はい、公共の交通機関、バスが目の前に通っておりますけれども、1日数本でなかなかこう行くのが難しいかなという感じがするんですけども、自家用車、車とか止められますか？
はい、これがね、大きな大きな駐車場があります。100台ぐらい止まりますのでね、皆さんお越しいただけたらなと思います。自家用車でお越しください。
100台も止まるんですか？
そうです、すごいでしょう。
はい、では通常のスクールの時にも駐車場も心配することなく、遠方からお越しいただいても大丈夫なわけですね。
はい、そうですね。
3月25日土曜日に行われます辰田の森体育館春のフェスティバル、時間は何時から何時ですか？
はい、10時から、午後4時までです。
結構長丁場ですね。
そうですね、その体験会だったり、マルシェっぽくいろいろパンを販売したり、お野菜販売したり、お弁当なんていうのもあります。
こちら詳しく知りたいなという方はどこで確認できますか？
はい、スタディライフ熊本のホームページまたはフェイスブックでご確認ください。
はい、フェイスブックページスタディライフ熊本のフェイスブックがあります。フェイスブックの検索エンジンにスタディライフ熊本、スタディライフカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本と入れてください。そうしますとチラシももう上がってますね。
はい、そうですね、もうホームページ見ていただくとすぐ見て詳しいことがわかるかなと思います。
ぜひこちらご確認ください。では今回ご紹介しましたこの春のフェスティバルについて、お問い合わせどちらにしたらいいですか？
はい、スタディライフ熊本にお電話ください。電話番号 096-245-6566 です。
これから4月に向けて何か新しいことを始めたいな、何かお友達を作ってみたいな、いろんな思いをね、この4月って本当大きな節目ですよね。その時に皆さんのスタートがいいものになりますように、スタディライフ熊本応援することができると思います。ぜひその前に3月25日辰田の森体育館にお越しください。今回は2つのイベントについて皆さんにご紹介してきました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。